令和元年12月定例会議案審議2ページ。一般会計補正予算案を全会一致で可決。この補正予算案は、歳入歳出にそれぞれ2億7619万3000円を追加するものです。主な内容は、人事院勧告を踏まえた国家公務員の支給月数の引き上げに伴う給与改定にかかる経費、令和2年度生き生きクーポンの使用開始を令和2年6月から開始するための債務負担行為の設定、令和2年4月から新たに市内で認可外の小規模保育を開始するための施設改修補助金及び令和元年12月から新たに病児保育を実施するための運営補助と施設改修補助金などです。債務負担行為とは、予算は単年度で完結するのが原則ですが、一つの事業や事務が単年度で終了せずに、後の年度においても負担をしなければならない場合、あらかじめ後の年度の債務を約束すること。生き生きクーポンの内容の変更について、問い、令和2年度の生き生きクーポンの変更点は？答え、近畿日本鉄道株式会社の回数券がクーポンで購入できなくなるため、クーポン券を利用した交通系 IC カードをメニューに追加することを検討している。賛成、討論の論点、生き生きクーポンに IC カードを導入することは、本事業の事務経費の増加及びクーポンの現金化と同義であり、事業目的にそぐわないと感じているが、本事業の突然の廃止という展開は望ましくなく、制度設計の再検討とあり方について再考することを意見し、本案に賛成する。下水道事業に企業会計を導入するための議案を全会一致で可決。この議案は下水道施設の老朽化や近年の節水機器の普及などにより下水道事業を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、将来にわたって安定的な事業経営をするために財政マネジメントの向上に取り組むとともに、国から下水道事業に対する企業会計への移行要請があったことから、地方公営企業法を適用し、同会計に移行するものです。企業会計を導入するメリットは？問い。下水道事業に企業会計を導入することで生じるメリットは？答え。企業会計を導入することで、資産に対する減価償却費が費用として発生し、それを踏まえた収益的収支と資本的収支が出ることで、経営が明確化されるとともに、全国統一の会計ルールとなるため、経営分析も容易となる。今後の下水道料金に対する考えは？問い。今後の下水道料金の改正についての考えは？答え。今回の企業会計の適用で料金の改正はないが、今後中長期的な財政計画を踏まえた経営戦略に着手し、安定した経営手法を検討する時期に来ていると認識している。手話言語の普及並びに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解及び利用の促進に関する条例を全会一致で可決。この議案は、手話が言語であることの普及や多様なコミュニケーション手段の理解及び利用の促進を図ることで、障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重し、 共生する社会を実現するために制定されるものです。具体的な取り組みとして、多様なコミュニケーション手段の利用環境の整備ということで、窓口対応におけるタブレット端末などを活用した遠隔手話サービスの導入や、アプリを活用した会話の可視化などが検討されています。行政組織を改変する議案を賛成多数で可決。この議案は高度情報化社会へ対応するとともに、庁内の ICT 化だけでなく、地域課題の解決に ICT の利活用を促進するため、地域活力創生部に情報化の推進に関する業務を集約するとともに、SDGs 未来都市の推進に関することを追加するものです。また、総務部が所轄する公共交通に関する業務を建設部に移管するものです。SDGs とは、持続可能な開発目標。2015年9月の国連サミットで採択された国際目標であり、持続可能な社会の実現に向け、福祉、環境、教育など17の目標と目標を達成するための169の具体目標で構成されている。反対討論の論点。一つ、SDGs の17の目標は多岐にわたっており、SDGs の推進を図るのであれば、匿名による重要施策を扱う市長公室が一括して所管すべきと考える。また、環境モデル都市推進課と環境保全課は、低炭素まちづくりにおいて相互連携が必要であり、部をまたぐことは、事務または事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう配慮を課した地方自治法や策定したばかりの第3次生駒市行政改革大綱の方針に反する。一つ、国が目指すスマート自治体の具体的な取り組みとして、庁内のAI、RPA の活用などがあり、自治体の ICT 化の主となるのは、庁内の ICT の整備と考えている。また、現在複数の課が連携し、庁内の ICT 化を推進していることを踏まえ、現状の組織の方が、機能的かつ効果的に ICT 化を促進できると考える。特別職の期末手当の支給月数引き上げを賛成多数で可決。この議案は人事院勧告を踏まえた国家公務員特別職の期末手当の支給月数の引き上げを順用し、議員、市長、副市長、教育長及び水道事業管理者の期末手当の支給月数を 0.05 月分引き上げ 3.40 月とするものです。反対討論の論点。財政状況が厳しい中、様々な行政課題を解消し、市民サービスを維持するためにも、まずは議員自らが身を切る覚悟を持ち、理事者と共に取り組むことが必要である。また、県議会において議員の期末手当の引き上げが据え置かれたことを踏まえ、期末手当を引き上げるべきではない。私立保育園の入所定員を増加する議案を全会一致で可決。この議案は待機児童解消に向けた取り組みの一つとして、東保育園、小平尾保育園、及び中保育園の私立保育園の入所定員を増加するものです。8月臨時会で議決した南保育園の入所定員の増加を合わせると、 令和2年4月から公立保育園の4つの園で173人の定員の増加となります。入所定員が増加される中保育園の写真があります。体育施設などの指定管理者の指定を全会一致で可決。これらの議案は令和2年3月末で指定管理期間が終了する体育施設及び錦糸の森大和園の指定管理者を新たに指定するものです。対象施設、芋山公園体育施設、北大和体育施設、総合公園体育施設、滝寺公園体育施設、向山公園体育施設、小平尾南体育施設、体育館、少年グラウンド、生駒北スポーツセンターの各施設、指定管理者、一般社団法人生駒市体育協会、指定管理期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで、対象施設、錦糸の森大和園、指定管理者、株式会社日経サービス奈良支店、指定管理期間、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで、指定管理者の変更による自主事業の継続は、問い、スポーツ教室の継続を希望する声を多く聞くが、生駒北スポーツセンターの指定管理者を変更することで、現在開催されている教室は継続されるのか。答え、現在の自主事業の継続については、次期指定管理者に市民への支障ができる限り出ないようにお願いしている。煽り運転に対する厳罰化と、さらなる対策の強化を求める意見書を全会一致で可決。意見書概要、要約。令和元年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗な煽り運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。こうした事件事故が相次ぐ中、煽り運転をはじめとした極めて悪質危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法のみならず、あらゆる法令を駆使して厳正な取り締まりに取り組んでいるが、煽り運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、煽り運転の厳罰化に向けた法改正の検討や、運転免許更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。よって、国においては、今や社会問題化している煽り運転の根絶に向け、安全安心な交通社会を構築するため、以下の事項について早急に取り組むことを強く求める。一つ、煽り運転の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも、道路交通法上厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう早急に検討を進めること。一つ、運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、煽り運転などの危険性、その行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては、取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、 更新事項集に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。一つ、広報啓発活動については、煽り運転などの行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、煽り運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNS や広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。人事案件を審議。12月定例会では、教育委員会委員の任命議案が提出され、同意しました。教育委員会委員、上沢つくるさん、伊藤智子さん、坪井美沙さん、古島直也さん。反対討論の論点。一つ、保護者枠委員の創設理由が、多様な意見を反映し、時代の変化に応じた教育施策を展開することであったことを踏まえると、委員は再任せず、その都度新たに任命して、多様な保護者が教育行政に携わることが望ましいと考える。一つ、保護者枠委員の公募者を公募枠外の委員として選任したことは、公募保護者枠の選考制度を歪めており、他の公募者や市民に教育行政への不信感を与えかねない。委員会調査報告。市民文教委員会。小中一貫教育の方向性、成果及び課題、並びに私立小中学校の学校規模適正化の方向性などを取りまとめた、今後の生駒市立小中学校の在り方について、案のパブリックコメントの実施について報告を受け、質疑しました。一つ、公立幼稚園の園児数の推移、減少の要因からの課題、及び今後の公立幼稚園の施設規模適正化の方向性などを取りまとめた、今後の生駒市立幼稚園の在り方について、案のパブリックコメントの実施について報告を受け、質疑しました。一つ、給食の食材価格の上昇などにより、学校給食の質的、量的低下が懸念されるとともに、給食食材費の一般会計からの繰り入れが増加していることから、給食の質・量の確保、献立の充実、及び一般会計からの繰り入れ額の低減を図るため、給食費を改定することについて報告を受け、質疑しました。